平吉の文政十年日記。島津由衣。文政十年1月晦日。明日父さんとラクダを見に行く。とても楽しみだ。去年ラクダが大須の見せ物小屋に来た時、うちの寺子屋じゃ呉服屋の国松だけが見に行って自慢されまくったやつだ。体が大きくて背中に大きなコブがあるらしい。国松のところは金持ちだから、ラクダタコとラクダスゴロク、それから妹の三つにはラクダビナを買ってもらっていた。寺子屋帰りに見せてもらって本当に羨ましかった。国松によればラクダは大きな黒い目をしていて、ものすごく長いまつげをしているらしい。しかもお金を払えば餌までやらせてもらえるらしい。とってもとっても楽しみだ。早く明日にならないかな。2月昨日、とうとうラクダを見た。桟敷に座って見るラクダは本当に大きかった。背中のコブは最初きれいな外国の布に覆われていたけど、後から布を取ったら不思議な形をしていた。外国の服を着たおじさんが言うには、水の少ない国の生き物だからここに水が入っているのだという。生まれつき穏やかな性格をした生き物で、その毛を持っているだけで包装にかからずに済むらしい。それからおじさんはラクダに大根の尻尾をやってみせた。ラクダはほとんど噛まずに飲み込んでいた。餌やり4文とおじさんが言うから、僕は父さんにお願いしてお願いしてさつまいものかけらを買ってもらった。ラクダの口にさつまいもを差し出すと、ゆるっと何とも言えない色をした長い舌が出てきた。僕の手からさつまいもを舌で巻き取ると、ラクダは噛まずに飲み込んだ。ラクダの舌は生温かくて、よだれもだらだら出ていた。口の中にちょっと触ったけど、上の前歯がなくて唇が柔らかかった。国松が言っていたように、まつげがすごく長くて、まばたきで風が来そうだった。それから鼻息がすごくて、こっちは本当に風が来た。こんな生き物が今ここで生きているんだと思ったら、すごく不思議な気持ちになった。その後、熱田山へお一日参りに行った。手水で手を洗うとき、内緒だけど僕は洗ったふりだけをした。神様の場所にラクダのよだれをつけたまま入ったら、罰が当たるかもしれないと思ったけど、よだれといえどもすぐに洗ってしまうのがもったいなかったんだ。見せ物小屋でもラクダの毛が包装よけのまじないになるって言っていたから、よだれも何かに効くかもしれないし。家に帰ったら母さんにラクダを見に行ったことがバレていて、父さんと二人こっぴどく叱られた。多分番頭が告げ口をしたんだと思う。母さんは僕たちを正座させると仁王立ちのまま、高い見せ物小屋なんて見に行ってとか、ついで参りなんてしたら罰が当たるとか、いろんなことを言って怒っていた。父さんは小さくなりながら、2年続きでラクダが来たから今年は人気薄で安くなってたんだ。平吉もずっと見たいと言っていたし、32文だった見物料が今年は24文に値下がりしてたんだとか、しどろもどろで言っていた。でもいつもお一日参りの帰りに食べる16文のきしめんを我慢して帰ったから、一人8文くらいしか足が出てないとか言っちゃうから、毎月買い食いして帰ってきてるのと、また雷が落ちていた。僕は さつまいもを4文で買ってもらったから1人10文足が出たんじゃないかと思ったけど、静かにしておいた。口は災いのもとという言葉を僕は父さんを見ていつも実感する。いろいろあったけど、ずっと見たかったラクダが見れて、今日は本当に良い一日だった。
冒険者、道家一子。